2025年12月30日、月曜日。今日の東京は晴れてるね。最高気温16度、降水確率 0%。年末の穏やかな天気だ。さて、2025年も残りあと1日。今年は日本初の女性首相誕生。大谷翔平のドジャース2連覇。そして生成 AI の一般化といろいろあった年だったね。というわけで、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか紹介していこうと思う。最初はゴグの話。ゴグっていうのは DRM フリーのゲーム配信プラットフォームね。で、このゴグが CD プロジェクトから独立することになった。買ったのはミハウ・キチンスキっていう人で、この人がもともとゴグと CD プロジェクトの共同創業者なんだよね。自分が作った会社を買い戻したってわけ。数字からいくと、買収額は9070万ズロティ。日本円だとだいたい35億円くらい。ドルだと2500万ドルくらいかな。正直そんなに高くない。Steam の市場シェアが 75%、Epic が 8%、GOG はそれよりさらに小さいニッチなプラットフォームだからね。CD プロジェクト側の言い分としては、ウィッチャーとかサイバーパンクの開発に集中したいからってことらしい。まあ、ゴグの財務状況を見ると、2025年1月から9月の純利益が91万ズロティ、前年同期は3万2000ズロティ。黒字ではあるけど、そんなに儲かってるわけでもない。ゴグって結構苦労してきてるんだよね。2019年には財務的に厳しくなって、約12人をレイオフしてる。エピックゲームズストアが開発者に 88% の取り分を提示し始めて、ゴグとスチームの 70% じゃ競争できなくなってきてた。あと2020年にはデボーションっていうゲームの配信を発表して数時間で撤回したこともある。これ、習近平を批判するコンテンツが入ってたやつで、検閲だって批判された。ノーマンズスカイでもギャラクシークライアントが必要になって DRM フリーの約束に反するって言われたり。で、今回の買収で何が変わるかというと、ゴグは独立会社になって、DRM フリーの方針は維持される。CD プロジェクトレッドのゲームは引き続きゴグでリリースされる契約を結んでる。ゴグは2024年11月にプリザベーションプログラムを始めてて、2025年末までに500タイトル以上のクラシックゲームを保存する目標を立ててる。キチンスキは2026年、2027年にさらに野心的なレスキューミッションをやるって言ってるから、レトロゲーム保存の方向性は強化されそう。正直なところ、ゴグが差別化できるのはレトロゲームの保存っていう部分で、ここに特化するのは理にかなってる。古いゲームが動かなくなる問題は実際あるし、そこに取り組む会社がいるのはいいことだと思うよ。次の話題。テスラの4680バッテリーのサプライチェーンが崩壊したっていうニュース。これはかなり大きいね。韓国のバッテリー素材メーカー、L&F が12月29日に発表したんだけど、テスラとの供給契約の価値を 99% 以上削減した。もともと2023年に契約した時は29億ドル。日本円で約4300億円規模の契約だったんだけど、それが7386ドル。日本円で約110万円にまで激減。99% 以上の減少って、もう契約崩壊と言っていいレベルだよね。ちょっと4680セルの歴史を振り返ると、2020年のバッテリーデーでイーロン・マスクがこのセルを発表した時はかなりの衝撃だった。直径46ミリ、長さ80ミリのセルで、従来の2170セルと比べてエネルギー密度5倍、出力6倍という触れ込み。特に重要だったのがドライ電極プロセス。従来のウェット方式では溶剤を塗布して乾燥させる必要があるんだけど、ドライ方式ならその工程を省略できる。製造コスト半減。床面積10分の1、スループット10倍と主張していて、最終的には2万5000ドルの廉価 EV を実現する切り札になるはずだった。ところが現実は厳しかった。5年経った今でも、4680セルは量産化に苦しんでる。マスク自身が株主総会でドライ電極プロセスを追求したのは間違いだったと認めてる。予想以上に難しかったと。現在サイバートラックに搭載されている4680セルは、実はハイブリッド仕様なんだ。アノード側はドライコーティングだけど、 仮想土側は従来のウェット方式のまま。仮想土のドライ化が最も難しく、かつ最もコスト削減効果が大きい部分なんだけど、そこがまだ解決できてない。そしてサイバートラック自体の販売も振るわない。ギガテキサスの年間生産能力は25万台なんだけど、2025年の販売ペースは年間2万から2万5000台程度。2025年第3四半期は5385台しか売れず、前年同期比で 62.6% 減少。テスラは販売テコ入れのために様々なインセンティブを導入してる。最大1600ドルの値引き。デモ車なら2600ドル。さらに障害無料スーパーチャージングや7500ドルの税額控除も使える。それでも売れない。明らかに需要制約の状態だね。面白いのは、テスラが売れ残ったサイバートラックを社内のサービスフリートに転用し始めてること。スペース X でも使ってるらしい。自社製品を自社で買い取るのは、在庫処理としてはありがちだけど、フラッグシップ製品でやるのはなかなか厳しい。一方で競合他社は着実に進んでる。BMW の新型 iX3 はサムスン SDI の 46,120 セルを採用。直径46ミリは同じだけど長さが120ミリで、テスラの4680より容量が大きい。エネルギー密度 258Wh/kg、800V アーキテクチャ。充電は 10% から 80% まで21分。つまり、テスラが先駆者として始めた4680フォーマットで、今や競合に追い抜かれつつあるという皮肉な状況。2万5000ドルの廉価 EV 計画はすでにキャンセルされてる。バッテリーデーで約束した夢の車は、結局実現しなかった。マスク自身が、外部サプライヤーからバッテリーを買う方が安い、と認めてるから、4680の内製化戦略自体が崩れてきてる感じだね。ところで、ちょっと軽い話題なんだけど、12月28日に多摩動物公園で狼が脱走した話を聞いた。大陸狼のメス、スイ、2歳が飼育エリアから脱出してるのが見つかって、園内で約4時間の捕獲作戦が行われたんだよね。午前10時25分頃に110番通報が入って、最終的に午後2時15分頃、獣医師が麻酔銃を使って確保完了。怪我人はゼロ。これは本当に良かった。ただ、来園者への影響は結構大きかった。この日は年内最後の開園日で、約1800人が来園してたんだけど、大半の人が3時間以上園内に閉じ込められる形になった。水戸から来たお父さんは、子供たちがコアラを楽しみにしてたのに見られなかったって。もう一人、都内から来た男性は、動物が逃げた、危険です、としか情報がなくて、ニュースを見て初めて狼だと知ったらしい。最初はライオンかと思って怖かったって。ちょっと面白いのは SNS での反応かな。最初ニュースが流れた時、どうせいつもの訓練でしょ、って声が結構あったらしい。多摩動物公園は毎年、猛獣脱出対策訓練をやってて、着ぐるみを着た職員を雪氷に見立てて追い込む訓練がニュースになるから、本物だと思わなかった人が多かったみたい。皮肉なことに、その訓練の成果が今回生きた形になったね。翌日12月29日、園は水の状況を報告してる。怪我などもなく、飼育舎の中で餌を食べ、元気に過ごしています、と写真も公開されたんだけど、漫画家の椎名隆さんが、脱走が楽しかったのかめっちゃ機嫌良さそうってコメントしてたり、うちの柴犬が脱走して帰ってきた時と同じ顔してるっていう人がいたり、狼でさえなけりゃやったことは近所のやんちゃな犬に過ぎないんだけどねってコメントはなかなか的を打てる気がする。脱走原因はまだ公表されてないけど、スイが無事に捕獲されてよかったよ。さて、技術的な話に戻ろうか。カールの話ね。カールっていうのはコマンドラインで URL からデータを取ってくるツールで、ダニエル・ツテンバーグさんが25年以上メンテナンスしてる。で、12月29日のブログで、ついにストリングコピー関数を完全に排除したって発表があった。まず前提として、カールは以前からストリング N コピーを全部消してたんだよね。ストリング N コピーって、一見安全そうに見えるんだけど、コピー先がいっぱいになった時に塗る終端しないことがあるのと、余った部分をゼロで埋めるっていう謎の挙動がある。だから使うたびにバグの温床になりやすい。で、今回はストリングコピーの方。 こっちはストリング NCOP よりマシな API ではあるんだけど、問題は別のところにある。ストリングコピーを呼ぶとき、バッファのサイズも元の文字列の長さも指定しないでしょ。だからサイズチェックは呼び出し側で別にやらないといけない。ステンバーグさんが言うには、コードが長年いろんな人にメンテナンスされていくと、サイズチェックの部分と実際のコピー部分がどんどん離れていくんだよね。間に何か処理が入ったり、条件分岐が変わったりして、チェックが無効化されたり条件が変わったりする。これがバッファオーバーフローの原因になる。解決策として作ったのが CurlX ストリングコピーっていう内部関数。コピー先バッファ、そのサイズ、コピー元バッファ、元の文字列の長さ、この4つを全部引数に取る。サイズチェックとコピー操作を分離できないようにした設計。11月にはアトイとかストリングトゥーロングみたいな整数パース関数も全部排除してる。アトイって、オーバーフローしてもエラー返さないでゼロ返すし、ストリングトゥーロングは先頭の空白を勝手に読み飛ばすし、符号なし整数にマイナス記号をつけても通っちゃうという謎挙動がある。代わりに CurlX ストリングナンバーっていう厳密なパース関数を作った。空白もプラスマイナス記号も許さない。最大値を引数で指定できる。オーバーフローしたらエラーを返す。あとね、ステンバーグさんが面白いこと言ってて、この変更の副次効果として、AI チャットボットが Curl のソースコードでストリングコピーを見つけて、これは危険だって偽の脆弱性レポートを出すことがなくなるって。実際これ、Curl プロジェクトは深刻な問題に直面してて、ハッカー1に提出される脆弱性レポートの中に AI 生成のゴミが大量に混じってるんだよね。過去給湯下で24件のレポートがあって、そのうち報奨金が支払われたものはゼロ。過去6年間で AI アシストされたレポートで本物のバグを見つけたものはないって。42件の AI 生成と思われるレポートが Git にまとめられてて、存在しない関数を参照してたり、再現不可能な手順だったり、パッチ案がコードベースに存在しないコードに対してだったりする。ステンバーグさんは、効果的に DDoS されてる状態だって言ってる。少人数のボランティアでメンテナンスしてるプロジェクトが、ゴミレポートのトリアージに時間を取られるのはきつい。2025年5月には、もう限界だってことで、AI スロップと判断されたレポートの投稿者は即座にバンする方針を発表してる。Curl全体のセキュリティ統計を見ると、これまでの脆弱性の約 40% が C 言語由来のミス。これ実は他のプロジェクトと比べて低い数字で、一般的には 60-70% って言われてる。最新バージョンの 8.17.0 は脆弱性ゼロ。約18万行の C89 コードを26年間メンテナンスし続けて、まだ改善を続けてるのはすごいよね。最後の話題。マヌス AI がメタに買収されたっていうニュース。マヌスって何かっていうと、シンガポール拠点の AI エージェント企業なんだけど、もともとは中国で創業してる。創業者はシャオホンっていう33歳の起業家。で、マヌスが注目されたのは2025年3月にローンチしてからなんだけど、なんと8ヶ月で年間経常収益1億ドルを達成してる。これ、世界最速らしいよ。0から1億ドル ARR まで8ヶ月っていうのは確かにすごい数字だよね。技術的な話をすると、マヌスはローンチ以来147兆トークン以上を処理して、8000万台以上の仮想コンピュータを作成してるって。数字としてはインパクトある。ただね、マヌスの技術的なアーキテクチャについてはちょっと議論があるんだよね。実はマヌスって、アンソロピックのクロード 3.5 ソネットとアリババの中弁モデルのファインチューン版をベースにしてるって、共同創業者が言ってる。つまり、独自の基盤モデルを開発したディープシークとは違って、既存の LLM のラッパーなんだよね。ジェールブレイクで調べた人がいて、マヌスは29個のツールを装備したクロードで、ブラウザーユースっていうオープンソースプロジェクトを使ってウェブサイトにアクセスしてるって判明した。まあ、マヌス側も別に隠してはいないんだけどね。彼らの製品は基盤モデルじゃなくてエージェントフレームワークなんだって主張してる。LLM 自体はコモディティ化してきてるから、それを使ってどう価値を出すかが重要って考え方。ベンチマークの話もしておくと、マヌスはガイアベンチマークっていう AI エージェント評価テストで、オープン AI のディープリサーチを上回るスコアを出してる。レベル1で 86.5%、レベル2で 70.1%、レベル3で 57.7%、 参考までに GPT-4 プラグイン付きだと 15% くらい。ただね、実際のユーザーレビューを見ると結構厳しい意見もある。MIT テクノロジーレビューやテッククランチによると、サンドイッチを注文したりホテルを予約したりっていう比較的シンプルなタスクでも、宣伝通りには動かなかったって報告されてる。サーバーが頻繁にビジーになる、無限ループにはまる、事実と違う情報を返す、処理中にフリーズする、といった問題があるみたい。プライバシーの懸念もあって、エンタープライズ版の独立モニタリングで1時間ごとに 15MB のメモリデータが新鮮のサーバーにアップロードされてるって発覚したりしてる。で、買収の話に戻るけど、メタは20億ドル以上でマヌスを買収した。これはメタ史上3番目に大きい買収で、WhatsApp とスケール AI に次ぐ規模。交渉は約10日間で成立したらしい。シャオホンはメタの副社長に就任して、マヌスチームはメタの社員になった。ただ、マヌスはシンガポールで独立して運営を続けるって。メタの狙いとしては、マーク・ザッカーバーグがエージェンティック AI にかなり力を入れてる。2025年の AI 投資を600億から650億ドルに引き上げてる。ザッカーバーグのビジョンとしては、ユーザーが指示を出して離れてる間に AI エージェントが勝手にタスクをこなすっていうシナリオを想定してる。中国との関係については、メタは買収後、マヌスが中国の投資家との関係を断って、中国でのサービス提供も停止するって明言してる。まとめると、マヌスは確かに急成長した AI エージェントで、ビジネス指標としては印象的。でも技術的には既存の LLM のラッパーであって、実際のユーザー体験では問題も多い。20億ドルの評価額が妥当かどうかは、メタがマヌスの技術をどれだけうまく統合できるかにかかってると思うよ。というわけで、今日はゴグの創業者買い戻し、テスラのバッテリーサプライチェーン崩壊、多摩動物公園の狼脱走、カールのストリングコピー除去、マヌスのメタ買収について話してきた。年末年始は天気の変わりやすい時期で、1月2日にかけて雨や雪の予報も出てるみたいだから、外出の際は気をつけて。それじゃあ、今日はこの辺で、良いお年を。